はい、皆さん改めましておはようございます。モーニングバリン、学生さんたちたくさん今日来てくださってよろしく思います。もう、ね、学生さんたちたくさん来られるともう夏も終わりだなっていうふうにいつも思わされるんですけれども、あと2週間ぐらいかな、ね、小学校はもう今週金曜日から始まりますけれども、So, that's how my job was ending, and we see all the students coming to your church. 今日はですね、バルナバのようにということで、説教させていただきますが、最初に、こういう言葉をですね、聞いたことが皆さんあるでしょうかね。名選手は、名監督にあらずという言葉がありますね。プロ野球の、世界では昔からこういうふうに、言われているそうです。名選手で名監督になった人ももちろんいるわけですけれども、数から見れば例外かもしれません。確かにこの会社組織においてもですね、こうプレイヤーとして優秀な人っていうのがもちろんいるわけですけれども、必ずしもプレイヤーとして優秀な人が優秀な人を育てられるかというと、思うようにはなかなかいかない。つまりこのいわゆる優秀な人、できる人とできる人を育てることができる人っていうのは違うんだということですね。別のこう資質ですとか別の経験、モチベーションというものが、必要となってくるんだということをまず覚えておきたいと思います。ですから、優秀な人、できる人ができる人で終わらないために、人を育てて、そして組織を、作っていく、そういう担い手となっていくことが必要なわけです。今日の、聖書の箇所ですね、使徒言行録の15章の終わりの部分ですけれども、ここでパウロとバルナバという人たちの激しい衝突があったというふうに記されています。今朝は特にこのバルナバという人物に焦点を当てて、この人を育てるということの視点で考えてみたいというふうに思っています。 So what this means is that an excellent player is not always an excellent coach.An excellent player is not always an excellent coach. That's a proverb in the professional baseball world. There are some cases that excellent players became excellent coaches, but these are rather exceptional cases. So an able person and a person who is able to nurture a person.That is different. That's different. We need to know that different motivations, different qualifications and experiences are required. So in order not to end with an able person, we are required to become a bearer to equip others and build up the organization. And today's scripture at the end of Acts 15.Luke wrote a major dispute between Paul and Barnabas. So this morning we'd like to focus on especially Barnabas from the viewpoint of nurturing others. 36節ですね、数日の後パウロはバルナバに行った。さあ前に主の言葉を述べ伝えた全ての町へもう一度行って兄弟たちを訪問し、どのようにしているかを見てこようではないか。ここでこの、さあ前に、主の言葉を述べ伝えた全ての町へというふうにありますね。これはこの使徒言行録の13章14章で書いてあるパウロたちの旅のことです。パウロの第1回、宣教旅行あるいは第1回伝道旅行というふうに言われていますね。それは使徒13章14章で記されているところですけれども、この、キプロス島というところを回ってですね、そしてこれバルナバの故郷なんですけれども、そこを回ってこの現在のトルコにあたる地域のこの南部の町々を回って、そしてイエス・キリストが主である救い主であるということを述べ伝えたわけです。それがパウロの第1回伝道旅行、そして帰ってきた、そして今日の箇所になって、それが、ですね、このパウロがもう1回バルナバを誘ってもう1回伝道旅行に行こうっていうふうに誘うわけです。それが、今日の箇所のパウロの第2回伝道旅行、第2回宣教旅行ということですけれども、そこでこうもう一回ね誘われたバルナバは心よく一緒に行くことに同意しました。ところがここで問題が起こるわけなんですね。それが37節と38節です。 バルナバはマルコと呼ばれるヨハネも連れて行きたいと思った。しかしパウロは前にパンフィリア州で自分たちから離れ宣教に一緒に行かなかったようなものは連れて行くべきでないと考えた。ですのでパウロはこの、マルコと呼ばれるヨハネという青年を連れて行きたかったんですね。でもパウロはそれに反対するんです。このマルコという人物ですけれども、このマルコは使徒の13章の5節で書いてあるんですけれども、ね、第1回の伝道旅行でパウロ・バルナバに同行した助手として同行した人物です。2人はヨハネをこのヨハネと呼ばれるマルコと呼ばれるヨハネも一緒に助手として連れて行っていたということが書かれていますが、ところがですね、この13章の13節にありますけれども、このマルコと呼ばれるヨハネは一行から別れてエルサレムに帰っちゃったっていうんですね。今日の箇所でパウロがこのマルコを一緒に連れていくことに反対している、そういうことから考えると、マルコは十分な同意をパウロから得ることなくですね、取り付けることなく勝手に帰ってしまったようなんです。そしてこのパウロはこのマルコの取った行動を働き人としてはふさわしくないというふうに考えたということなんですね。39節40節そこで意見が激しく衝突し、彼らはついに別行動を取るようになって、バルナバはマルコを連れてキプロス島へ向かって船でしたが、一方パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。ここで意見が激しく衝突しっていうふうになりますね。別行動を取ることになったっていうことが解決策になったっていうことですので、かなり激しい議論、戦いがあったことだと思います。彼らは別々の道を行くことになりました。ここで我々はいろんな意見を想像することができますね。もうマルコなんて見捨てて、パウロはバルナバと一緒に、バルナバはパウロと一緒に伝道旅行に出発した方がよかったんじゃないのか、バルナバはどうしてそこまでマルコにこだわったのか。 Paul and Barnabas began to make plans to revisit the churches they had established, but they had a major dispute between each other. Barnabas said, let's take John Mark with us again. But Paul said that Mark had let them down at the last time, and he was not going to take Mark. So that the two best friends disagreed so strongly that Paul chose another traveling partner, Silas, and two men went their separate ways. So we may wonder, was it better for Barnabas to give up Mark and to go to a mission trip with Paul? Or why did Barnabas want to take Mark so badly? So now we like to focus on what kind of this person Barnabas is. なぜそこまでバルナバはマルコにこだわったのか、この問いに答えるためにバルナバがまずどういう人物だったのかということを焦点を当てて考えてみたいと思います。バルナバという人物ですけれども、バルナバというのは彼の本当の本名ではありませんでした。彼の本名はヨセフでした。ヨセフ。ではこのバルナバというニックネームは一体どこから来たのか、それが使徒の4章の36節に書かれています。使徒の 4章の36節から37節まで、これご一緒にぜひ声に出してですね、読んでみたいと思います。はい。レビ族の人で使徒たちからバルナバ、慰めの子という意味と呼ばれていたキプロス島生まれのヨセフも持っていた畑を売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。ですので、バルナバという名前の意味がここに書いてありますね。はい。慰めの子とか励ましの子、そういう意味だっていうふうにここに書いてあります。ですので親が名付けた名前ではなくてですね、バルナバというのは親が名付けた名前ではなくて、彼がですね、これいつもみんなのことを励ましていた、誰かのことを励ましていたためにみんなから呼ばれていたニックネームだったということです。 そして、彼はこのキプロス島にあった、自分 の、 この土地も売ってですね、そして教会を建てるための献金として捧げたんです。ですので彼はこの与える人であったということが言えるかと思います。彼は与える人であった。So Barnabas was not even、his real name. His real name is Joseph. And、in Acts 4:36, we are told that the apostles called him Barnabas because it means son of encouragement. Son of encouragement. So,、so this is not what his parents、named him.But this is a name he got from others because of his kind, because of the kind of guy he was. And he sold his property, some of his property, and brought it to the apostles to encourage them in their work of building the church. So he was a generous and giving person. またですね、この使徒の11章の24節にもこういう言葉がバルナバのことに対して記されています。これもご一緒に声に出して読んでみたいと思います。3、はい、バルナバは立派な人物で聖霊と信仰とに満ちていたからである。こうして多くの人が主へと導かれた。バルナバは立派な人物で聖霊と信仰に満たされていた人物であったということですね。そして、たくさんの人々が彼の働きによって主へと導かれたということが、記されています。 So verse 20、Chapter 11, verse 24 describes Barnabas, who was a good man and full of the Holy Spirit and faith. And people were coming to Christ under his ministry. バルナバが励ました、最初の人物というのは誰だったでしょうかね。パウロでした。パウロです。サウロは元サウロという名前だったんですけどもね、サウロははじめ、このクリスチャンたちを迫害して男女構わずこの縛りつけてですね、そして牢屋にぶち込んでしまう、そういう人物だったんですね。このためパウロが改心してクリスチャンになるんですけれども、それでも周りのクリスチャンたちにあまり信用されないんですね。そして受け入れてもらえなかった。その時に、こういうことが起こります。使徒9章の28節。しかしバルナバはサウロを連れて、人たちのところに案内し、サウロが旅の途中で主に出会い、主に語りかけられ、ダマスコでイエスの名によって大胆に宣教した次第を説明した。その時にパウロのことをみんなに紹介して、そして両者の間を取り持ったのがこのバルナバだったんですね。 Who was the first man Barnabas greatly encouraged? That was PaulPaul. When Paul was first converted, Christians were afraid of him, not believing that he was really a disciple of Jesus Christ. So this verse provided a solution. Verse 27 says, But Barnabas took him and brought him to the apostles. So Barnabas took him right to the top and made it clear that Paul was truly converted and was a great messenger of the gospel.Barnabas helped Paul overcome his bad image and become an accepted spokesman of the faith. またですね、この使徒の11章で、バルナバがサウロを探しに出て行ってですね、そして、このパウロのことを見つけ出して、そしてアンティオク教会に連れてくるっていうことも起こります。それが使徒の11章の25節から書かれています。それからバルナバはサウロを探しにタルソスに行き、見つけ出してアンティオキに連れ帰った。二人は丸一年の間そこの教会に一緒にいて多くの人を教えた。わざわざサウロを探しにタルソスまで行って見つけ出して、そして連れ帰ってきた。そしてアンティオキ教会に一緒に一年間働いたということが記されています。ですので、このバルナバがいなければパウロがここまで活躍するということはおそらくなかったということで言えるかと思いますね。 So in Acts 11 we see Barnabas going to Tarsus to look for Paul and bring him back to Antioch church where many were coming to Christ. So together they provided leadership to the growing Antioch church for a year. So we can say that PaulPaul couldn't have done all he did without having Barnabas.
確かにですね、この今日の聖書箇所15章のところでこのマルコに対する意見の対立が起こるわけですけれども、パウロは確かに筋が通ってますね。パウロはこの命をかけて伝道しました。生きることもキリスト、死ぬことも益ですと言って神様に全身全霊を捧げて仕えていました。パウロにとって仕事を死に仕える仕事を途中で投げ出すとは何だろうことかというふうにこの受け入れることができなかったわけです。けれどもその一方でですね、その熱心さはマルコのことを深く傷つけてしまっただろうと思われます。何らかの理由によってですね、マルコは志半ばにして主にある働きを離らなければいけなかった。そのこと自体もうすでに辛いことだったと思います。に加えて今度はパウロに働くことを拒否されるわけなんですね。マルコは一体どのような気持ちだったでしょうか。正しさをこの押し通すときですね、筋をこの通すときに、それは時に人を傷つけてしまうことがあります。それは社会でも同じですし、教会でもそうですね。私たちは気をつけないと、神様という言葉とか御心という言葉を持ち出して人を切り捨てたり傷つけてしまうということがあるんです。しかしこの場を救ったのがバルナバの存在でした。マルコの気持ちを汲んで配慮できた人、それがこのバルナバでした。確かに、バルナバはマルコの親戚でした。いとこだったんですね。なのでマルコをかばったし、親しさを感じたのかもしれません。しかしそれ以上にバルナバがマルコのことをそこまでこだわったというのはパウロの可能性を信じたようにマルコの可能性も信じたからなんではないでしょうか。
Paul was not like Barnabas all the time. He couldn't defend Mark and be as compassionate as Barnabas.He was more hard-nosed, and his zeal may have hurt Mark. By some reason, Mark had to give up his mission without fulfilling his ambition. That itself was hard already. And in addition to that, now Barnabas is rejected by Paul. How do you think Barnabas had felt? As we push and insist our own words,and attempt our justness, it often hurts others. If we are not careful enough, we bring up the word like God or God's willing, we may discard and hurt others. But Barnabas went out of his way to encourage others. He was surely a cousin of Mark, so he may have covered Mark.By that reason, but I think it was because Barnabas believed in Mark's potentials.
こういう言葉をですね、こう息子に言っている親がいるとします。お前は、バカだ、クズだ。お前は大したやつにはなれない。そういう言葉を息子に言っている親がいるとします。しかし実はですね、本当のことを言うと、そう言っている親自身が息子を失敗者に育て上げている張本人だということが言えるかと思います。子供に本当に賢くなってもらいたいんであれば、子供を愚か者のようにではなくて賢い者のように扱う必要がある。夫に成功してもらいたいならば、夫を成功しているように扱う。なぜならば、人というのは期待された通りに生きる傾向があるからですね。人は、期待された通りに生きる傾向があるということです。
So let's say there is a father or mother saying these words to their son. You are dumb, you are stupid. You can never be a great person.But the fact is,
the father or mother, himself or herself, is the very person who is letting him growing up to be a loser. So if we really want our child to be a genius, we need to treat him not as a dummy, but as a genius. And if we want our husband to be a successful man, we need to treat him not as a loser, but as a successful man already. And we have to know the fact that we tend to live as we are expected. We tend to live as we are expected. 教育という言葉がありますね。教育という言葉があります。英語では education というふうに言いますけれども、その語源知ってますかね。その語源、そこには引き出すという意味があります。引き出すという意味です。あるいは相手に内在する能力を引き出す、そういう意味があるそうですね。Etymologically, the word educationis derived from educare in Latin. That means bring up, bring forth what is within, or bring out potential. That's his word means. そして、コーチという言葉がありますね。指導者という意味を表すこのコーチという言葉がありますけれども、その語源がまた面白いですよ。このコーチという言葉の語源はですね、これハンガリー語から来ているそうなんです。ハンガリーのこれ、KOCS と書いてコーチと読むんですけれども、コーチという町で作られた滅場所の名前が、このコーチというんですけれども、その名前に、由来しているそうです。そして英語圏でスペルが変わってコーチになった。ですので馬車のコーチが、指導者であるコーチという意味に変わったのは、コーチがですね、学習者を運ぶ道具である、コーチは学習者を運ぶ道具であるという例えに基づいているというふうに言われます。つまり教えるということは引き出すことなんだ。教え込んで、そこではなくて引き出していくことなんだ。そしてコーチというのは自ら学ぶ人を運ぶ人、自ら学ぶ人を運ぶ人、あるいは支援する人なんだということです。ですからこの人を導く役割をの意味をたどっていくとですね、相手に内在する能力、相手に眠っている能力を引き出す支援者である、そういう捉え方ができると思います。できない状態にあるわけですけども、できない状態からできる状態に変わるためにはもう本人が気づく必要があるんですね。本人が持っている力に気づいて、それを発揮するように支援することが必要なわけです。相手のことをまず受け入れる、相手が持っている可能性を信じる、全ての答えは相手の中にあるんだということを信じる、そして自分で答えを見つけ出す、そういう助けを、手助けをしてあげる。そしてその必要な適切な支援を通して能力を開花させてあげるということが大事です。So coach was originally what it meant was a large four-wheeled carriage. And this is a coach. This pronounced coach. And it was a place of manufacturer in Hungary.And the English word coach derived from the Hungarian word coach, literally means of coach. So that reason why coach carriage changed its meaning to a leader is based on the metaphor that coach is a tool to carry a learner. Coach is a tool to carry a learner.So in other words, to teach is to bring out. And coach is a person who carries learner, a person who supports learners. So the role of leading others is to support bringing out potential and bringing forth what is within, accepting others and helping others be aware of the abilities within and helping them bringing out. ここで使徒の話に戻ります。バルナバとパウロが一体どうなったのか、最終的にどうなったのかということですけれども、結局パウロはマルコを受け入れませんでした。仕方なくバルナバは一歩譲ってですね、そしてマルコを連れて別行動を取ることにしたんです。39節から、バルナバはマルコを連れてキプロス島へ向かっていくのでしたが、一方パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発したということですので、お別れパーティーでも、ね、あったことでしょうね。こう日本の、ね、こう料理があったかどうかは知らないんですけどもこんな感じでこうお別れパーティーを、ね、盛大なお別れパーティーがあって、しっかりみんなから祝福を受けて旅立っていったということです。ところがですね、こう一方バルナバの方は主の恵みに委ねられ、みんなから主の恵みに委ねられて出発したとは書いてないですね。ですので、おそらくお別れパーティー、お別れ愛参会なんていうことはなかった可能性が強い。ですので、自分たちはなんとも寂しくですね、小さい島の方に出ていった。スポットライトをパウロに譲ったっていうことです。スポットライトをパウロに譲った。そして舞台を去ります。これがパウロが登場する最後の場面です。So、what happened to Paul and Barnabas?Chose Silas and left, commanded by the brothers to the grace of the Lord. So they must have had some kind of prayer party、for them, and they got blessings from others and left. On the other hand, concerning Barnabas, it's not written who is commanded by the brothers to the grace of the Lord. So they probably didn't have their farewell party.They missed eating this Japanese food. So they partied to a small island with solitude. And Barnabas yielded the spotlight to Paul. And then Barnabas faded from the scene. And this is the last thing we see Barnabas in Acts. そしてですね、もう一つ、バルナバという名前なんですけれども、この13章まではバルナバとサウロっていうふうに書いてあるんですね。そういうバルナバとサウロっていうふうに書いてあるんですけれども、バルナバは先に書かれていたんですけれども、第1回の宣教旅行の途中からですね、パウロとバルナバっていうふうにこの順番が逆転しているんです。けれども、それでもバルナバは、憤った、怒ったっていうふうには書いてないんですね。包容力のある人物だった、スポットライトをパウロに譲っても大丈夫。そういう懐の深い人物だったと言えます。自分のために歴史を残すよりもマルコを育て、マルコを励ますことを選んだ人物だった。 So the name of Barnabas was written first、like Barnabas and Saul、until chapter 13. But from the middle part of the first mission trip, the name order reversed by、Paul and BarnabasBut still, it is not written that Barnabas pissed off. Barnabas became mad. And he gave up a place in history for his,、he gave up a place in history for Mark's sake, and he saved Mark for the kingdom of God by his act of encouragement. 私はこういうバルナバの生き方にとても心惹かれますね。パウロの輝きの背後に隠れるようにして生きた。つつましい目立たない伝道者。バルナバはこのいつも人を育てるということに力を注いでいた。そしてこの問題以上に人が大事であるということを分かっていたんですね。バルナバは神様がその人に与えられている本来の賜物能力を引き出して高めていく、そういうことに心を砕いていた。人を励まして人に力を与えていく、そういう励まし人であったということなんです。 So this man lived behind the scene. Barnabas saw people through God's eyes, full of potential. He always tried to help others grow, and he knew people are more important than the issue itself. he lived out the belief that God is at work in every person. マルコには大丈夫だ、一緒に行こうと励ましてくれる人が必要だったんだ。そしてマルコは成長します。やがてこの若き、伝道者だったマルコもですね、成長を重ねてパウロも認める伝道者へと成長します。パウロもですね、おそらくこの経験を、重ねるにつれてですね、こう痛い経験、あるいはバルナバの行為、いろんなことを疑問を感じたり、いろんなことを考えたと思うんですけれども、おそらく、あの時のバルナバの気持ちが分かるようになったんではないでしょうか。そして人を育てる、人を愛するということがどういうことなのかということを学んでいったんではないかと思います。 So this young man Mark went on to be a worthy servant of Christ, and even Paul later acknowledged that. As Paul increased his experience in ministry, he probably realized what Barnabas was thinking, and Paul would have learned how to help people grow.2カ所聖書の箇所を見たいと思います。フィレモンのパウロが、書いた手紙ですけれども、フィレモンの24節に、こういう言葉がありますね。私の協力者たち、マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくとのことです。ということで、パウロはここで、私の協力者ということでね、マルコのことを紹介しています。協力者と呼んでるんですね。しかも、リストの一番名前を挙げています。In Paul's letter to Philemon, Mark is identified as one of the Paul's fellow workers and top of the list of the names. そして、テモテの第2の手紙の4章の11節でもですね、獄中にあるパウロが、弟子のテモテにこのように手紙を書いています。マルコを連れてきてください。彼は私の務めをよく助けてくれるからです。この時にマルコはパウロにとってはなくてはならない同労者、協力者とまでなっていたんだということです。So in his last letter to Timothy, Paul asked Timothy to bring Mark with him because Paul considered Mark as a useful helper. そしてこのマルコはですね、最後には新約聖書、マルコのによる福音書を書く人物にまで成長したんです。Mark went on to write the first gospel that was written, Gospel of Mark. ですので、今日覚えたいと思いますね。私たちが覚えたいこと、それは神様はあらゆる可能性をですね、ここにおられる一人一人に与えてくださっているんです。もっと言うならば、神様が与えてくださったそういうギフト、賜物、贈り物、能力を引き出す。それが神様の夢の実現でもあるし、おそらく私たちにとって一番の喜びというのは、それを発見したとき、そしてそれを使っていくときだと思います。そういう可能性がそれぞれの人に秘められているわけですけれども、それが秘められたままで、眠ったままで発揮されないことほど残念なことはありません。そしてそれを自分のためだけじゃなくて、人のため、もっと言うと神様のために使うことができるときに、人間を本当の意味で安心するし、喜びを発見するし、生きがい、働きがい、生きがいを感じていくんだと思います。信じれば必ず芽吹く可能性、それが全ての人のうちにあります。全ての人のうちにあります。その人の中にある可能性を信じてですね、そしてその人に秘められた可能性を見つけて、花開かせて、それを神様の喜びとする。そのために私たちは精一杯のことをする。あらゆるところに眠っているその可能性を花開かせるということですね。 So there are potentials within everybody, each of us here.And it is a pity that that potential stays asleep. And I think we can have the joy when we find the potential within ourselves, and when we use that for not ourselves but for others and for God. We do our best to believe in the hidden potential in others also, and looking for the best in others. and drawing out the latent potential of others to the greatest degree possible, and helping them grow and let it be a joy of God. That's what we are called for.
私たちもお互いに成長するためにですね、互いに成長していくためには、バルナバのように側面から人を励ましてくれる、そして力づけてくれる、そういう交わりが必要なんではないでしょうか。自分にもできそう、やってみたい、そういう気持ちにさせてくれる、まず受け入れられている、信じてくれている、そういう愛の中でこそ人は成長するんだということを今日覚えたいなというふうに思います。私たちバルナバのようになりたいと思いませんか。ここにいる一人一人が本当にバルナバのようになったら、どんな世の中、どんな教会、どんな社会になるでしょうかね。ぜひ、そのようなバルナバのような人物になっていきたい、そういう教会でありたいと思います。他の方の傍らに立って励ますものですね。できるよ、一緒に行こう、そう言える人になりたいと思います。
Canada provides us with a role model for us, and one who always looks for the best in others and helps them achieve their goals. And can you imagine the society of a church? Each of us, all of us, become like a Barnabas. Challenge to follow his example. May God help us all to be more like this encourager.